涙の海。変な気がすると変なことが起こっちゃう。今度はとんでもなく大きい望遠鏡みたいに体がぐんぐん伸びてるわ。
アリスは叫びました。自分の足がはるか遠くに見えます。
まあ、かわいそうな私の足。あんなに遠くに行っちゃって、一体誰が靴や靴下を履かせてくれるのかしら。
アリスは心配になりました。
私にはもう自分の足のお世話はできないけど、放っておくと私の行きたい方に歩いてくれなくなっちゃうわ。そうね、じゃあクリスマスには新しいブーツでもプレゼントすることにしましょう。暖炉横丁敷物ヶ原、アリスの右足様へ、アリスより、と書いて配達の人に頼めばいいわね。
アリスの頭は天井につっかえています。背は3メートルにもなっていました。急いで小さな金色の鍵を取り上げると、小さなドアを開けてみました。でもかわいそうなアリスは床に腹ばいになっても、片目でドアの向こうを覗くのがやっとでした。鍵を持っているときはドアを通れないし、ドアを通れるときは鍵を持っていないのです。これではあんまりです。アリスは床に座ってまた泣き始めました。
大きなくせに、まるで赤ちゃんみたいよ。
アリスは自分で自分を叱りました。でも、あんまり悲しくて、涙は止まりませんでした。まもなく、アリスの涙は広間の半分まで広がって、大きな涙の池ができました。しばらくすると、遠くからパタパタという足音が聞こえてきました。アリスが涙を拭ってそちらを見ると、白ウサギがこちらにやってくるではありませんか。立派な服を着て、片手に大きな扇子を持ち、もう一方の手には白い革手袋を持ったウサギはブツブツつぶやいていました。
はてさて、公爵夫人のご機嫌はいかがかな。こんなにお待たせしたから、きっとカンカンに怒っていらっしゃるぞ。
すいません、お願いです。助けてもらえませんか？
アリスはおずおずと小さな声で言ったつもりでした。けれどもその声は、小さな動物にとっては天井からとどろき渡るように聞こえました。白ウサギはぎょっとして扇子と手袋を落とし、慌てて向こうへ逃げていってしまいました。アリスは白ウサギが落としていったものを拾いました。それにしてもこの広間の蒸し暑いこと。アリスは拾った扇子でバタバタと仰ぎました。
なんだかいつもの自分じゃないみたい。もしかしたら違う人になっちゃったのかもしれないな。学校で習ったことをちゃんと覚えているかしら。4×5 は12で、4×6 は13、そして 4×7 は、あら？これじゃいつまでたっても20にならないわ。まあこの際掛け算はどうでもいいから地理をやってみましょう。ロンドンはパリの首都で、それからパリはローマの首都だったかしら。まさかそんなはずはないわ。
アリスはすすり上げました。
じゃあ小さなかわいい脳死を暗唱してみようかな。小さなかわいいワニさんがきらめく尻尾を磨き立て、金色鱗のそれぞれにナイルの水を振りかける。にやりと嬉しい笑い顔、素敵な爪をむき出してあんぐり口開け誘います。さあお魚さんおいでなさい。なんだか変ね。詩の文句がしっかり思い出せないわ。ああやっぱり違う人になっちゃったんだ。おバカさんのメーベルになっちゃってたらどうしましょう。もしそうだったら、この穴にずっといた方がマシだわ。誰かが穴から出ておいでって言ったら、私誰になっちゃったのって聞いてみましょう。それで気に入った人になってたら、外に出ればいいんだし、そうじゃなければ、また別の人になるまでここにいようっと。
そんなことを考えているうちに、アリスは白ウサギが落としていった手袋が自分の手にはまるのに気がつきました。
また体が小さくなったんだ。
そう叫ぶと、アリスは小さなドアまで走っていきました。ところが何ということでしょう。ドアは閉まっていました。そして金色の鍵はガラスのテーブルの上でした。
こんなにひどいことってないわ。
そう思った途端、アリスはつるっと足を滑らせてボチャン。涙の池の中に落ちて、顎まで水に浸かってしまいました。ところが、水の中にいたのはアリスだけではありませんでした。バチャバチャ音がする方へ近づいていってみると、セイウチかカバのように見える動物が泳いでいました。でも、よくよく見ると、それは一匹のネズミでした。
あらネズミさん、この池からどうやったら出られるのか教えてよ。もう泳ぎ疲れちゃったわ。
ネズミはいぶかしげにアリスを見て、小さな目でウィンクしたみたいでしたが、何も言いませんでした。
もしかしたらこれはフランスのネズミで、英語がわからないのかな？
とアリスは思って、フランス語の教科書に出ていた文章を思い出して言いました。
ウエマシャット。
私の猫はどこにいますか？っていう意味です。ネズミは水から飛び出さんばかりにギクッとして、ブルブル震えました。
あらあら、ごめんなさい。ネズミは猫が嫌いだってことすっかり忘れてたわ。
もしあんたが僕だったら猫が好きになれるかい？
ネズミは怒ってキーキー言いました。
多分好きにはなれないわね。でもうちの猫のライナだったら、あなただって好きになれるかもしれないわ。とってもお利口だし、かわいいし、忍び足で歩いて、ネズミを上手に捕まえるの。あ、ごめんなさい。
ネズミは今度は体中の毛を逆立てました。
もしよろしければ、もうダイナの話をやめにしましょうか。
よろしければだって、まるでこっちがその話を持ち出したみたいじゃないか。我々の一族はいつだって下品でいやらしい猫なんて大っ嫌いなんだ。もう二度とその話はするんじゃないぞ。
ネズミは尻尾の先まで震えながら言いました。
ええ、もうしないわ。
アリスは急いで話題を変えました。
ところでネズミさん、犬はお好き？
ネズミは答えませんでした。そこでアリスは続けました。
うちの近くにとっても可愛い犬がいるのよ。キラキラした目のテリアでね、物を投げると取ってくるし、ご飯の時はちゃんとお座りするの。農家の人が飼ってるんだけど、とっても役に立つんですって。野ネズミをみんな退治してくれるって。
ネズミは大層腹を立てて、ぐいぐい泳いでいくと水から上がりました。アリスも追いかけていって水から出ました。涙の池に落ちたものは他にもたくさんいました。アヒルやドードードリや、アリスの知らない鳥や動物が次々に水から上がってきました。